in ex, in ex, gloria in
excelsis,
in excelsis Deo。 これは御使いがルカの福音書で言いました、栄光が神にあるようにとですね、そのラテン語訳だと思います。ろうそくに灯火が3本灯りました。いよいよ来週はクリスマスです。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにマタイの福音書24章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、最初に24章の3節だけ読んでください。
イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。
もうちょっとマイクを口から離してください。まあ今年2017年もあと20日余り、来週はクリスマス礼拝、24日が証礼拝ですので、まあ、私の通常の説教は今日が今年最後となります。今日はイエス様の予言より終末、世の終わりに起こること、それに対してイエス様の弟子である私たちは来年に向かってどのような心構えと行動をとったらよいか、そのことをお話しいたします。今読んだところ、イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。まあ、ニュースで騒いでおります、アメリカのトランプ大統領が現在イスラエルのテルアビブにあるアメリカ大使館をエルサレムに移すと発言したゆえに、今世界中、特にイスラム教を信じる人の中で反発と混乱が起きています。この混乱はしばらく続くでしょう。このことも週末に起こることに関連した出来事です。今読んだマタイ24章、そしてルカ21章はイエス様の再臨の前、つまり世の終わりに起こることをイエス様が予言されたところです。このマタイ24章で、まあ、イエス様は多くのことを語っておられますが、今日はその中から4つのポイントでお話をいたします。第1のポイント、では踊る兄弟、24章の4節5節を読んでください。
そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。
はい、飛んで11節を読んでください。
また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。
はい、終わりの時には多くの惑わし、間違った教えがはびこるということです。気をつけましょう。教会の7つの本質のですね、第4はイエス様中心です。皆さんはイエス様中心ですか。
はい、
ね、はい、入って言いましたね。では何をもってですね、私はイエス様中心ですと、何を根拠にあなたはそう言うことができますかですね。はい、ではここに何かを挟んで、ヨハネの福音書10章を開いてください。30節大鶴兄弟読んでください。
私と父は一つです。
はい、イエス様は、イエス様と天のお父様は一つですとこう言っておられます、ね、イエス様と父なる神様はいつも一つでした。それは聖書では夫婦は一つであり、教会とキリストが一つであるのと同じです。教会とは皆さんのことです。少し前の 同じヨハネ8章の29節を読んでください。
私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。
はい、8章の29ですね。はい、イエス様がご自身が父なる神様のと一つですと言われた根拠はここにあります。イエス様をこの世に使わされたお方、父なる神様はいつもイエス様と共におられ、イエス様を一人残されることがありません。でそれはイエス様がいつも父なる神様の御心にかなうことを行っておられるからです。兄弟姉妹、皆さんがいつもイエス様の御心を求め従っていくなら、あなたはイエス様中心です、ね、自分勝手に歩む人はイエス様中心ではありません。自分が中心です。ではですね、御心というのは何でしょうか。今日は3つのことを申し上げます。それは自分自身を神様に聖なる生きた供え物として捧げることです。はい、でローマ人への手紙12章を開いてください。大鶴兄弟一節、聖書朗読者の人が読んだ後で皆さんと一緒にこう読みいたします。ローマ書12章の一節読んでください。
そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
はい、じゃあ聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみの家にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。ここに神様は憐れんで私たちを受け入れてくださると書いてあります。礼拝とは神様に自分自身を捧げる行為のことです。旧約の時代、全生の生贄を捧げました。羊やヤギを、ね、全焼の生贄として捧げました。礼拝は徹頭徹尾捧げる行為です。ですから、司会者の人がお証しがありませんかと言います。で皆さんは神様に何を捧げるのでしょう。栄光を捧げているわけです。主はこのように素晴らしいお方ですと栄光を捧げるのです。礼拝というのは徹頭徹尾捧げる行為です。特にですね、日曜日の礼拝、聖日礼拝ですね、これは私たちが第一に守るべき礼拝ですことです。まず自分自身そのものをですね、存在を捧げることなくて、他の奉仕や捧ぐものは何の意味もありません。神様、私は捧げないで持ち物だけ捧げます、そのような捧げ物はありえません。神様は受け入れてくださいません。まず兄弟姉妹、皆さん自身をですね、神様に捧げてください。ここに書いてあるあなた方の体を、これは魂であり霊であり肉体のこと、全存在を、ね、神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝であると教えるのです。ですから聖日の礼拝をね、守ることを心がけてください。皆さんの中で今年礼拝を一度も、この日曜日の礼拝を一度も休まなかったという人はいますか。おお、ハレルヤ。はい、じゃあ一回だけ休んだという人はいますか。 そうですか、はい、私は信仰歴が44年ぐらいあるんですね。私の記憶では44年間で礼拝休んだのは4回だけです。ですね。そのうち2回は国家試験を取らなきゃいけなかったから日曜日に試験があってどうしてもですね、休まなければなりませんでした。もう1回は私はロータリークラブに入っていて、あの国際奉仕委員会留学生を迎えるですねイベントがあって、その責任者でしたから私はそれで休まなければなりませんでしたけども、イエス様に本当に申し訳ありません、休ませてくださいと言って休みましたけれども、その後すぐにロータリークラブに退会届を出しましたですね。どうぞですね、本当に皆さん自分の、ね、代表を守ることをですね本当に厳守してください。はい、じゃあ御心の2番目です。今年は宗教改革500年、マルチン・ルターが唱えた3つのこと、信仰のみ、聖書のみ、そして万人祭司ですね。聖書だけが誤りなき神の言葉、皆さん一緒に言いましょう、はい、聖書のみが誤りなき神の言葉です、ね、どうぞ聖書をもう繰り返し繰り返し繰り返し何度も読んでください。皆さんスポーツの選手は一つの動作を繰り返し繰り返しもう何度もします。バスケットの選手はシュートの練習をもう何千回何万回もします。音楽ですね、楽器を演奏する人はもういつもですね同じ練習を繰り返します。なぜでしょう。自分の体に染み込ませるためです、ね、体に覚えさせるためです。そのように聖書を繰り返し繰り返し読むということは、聖書の価値観があなたの価値観になるということです。聖書が言っていることが私の考えと一つですとなるためには、あなたは繰り返し繰り返し繰り返し読まなければなりません。私は聖書を読むときに聖書の言っていることと私が考えることと違っている場合がありますですね。その時は理解できなくてもまず私の考えを捨てました。で聖書を入れました。つまり聖書、私を捨てて聖書を入れるという入れ替え作業を何年間もしました。だから入れ替えをしましたから、今聖書の考えがかなり私はその考えと一つになっていると思います。入れ替え作業をしたからです。つまり聖書の御言葉は頭の知識で入れる言葉ではないということです。あなたの価値観が、考え方が、世界観、人生観が聖書の教えることそのものになりなさいということです。そのためにはもう繰り返し繰り返し繰り返し読まなければなりません。どうぞイエス様中心であるならば聖書を繰り返し繰り返し読んでください、はい、イエス様は私と父は一つでと言われました。イエス様の思いと、ね、父なる神様の思いは一つでした、はい、では3番目、絶えず祈ることです。第一テサロニケ5章の17節にですね、絶えず祈りの際、祈りなさいと書いてあります。では皆さん週報を持ってますでしょうか。週報の裏をですね見てください。これはもういつも皆さんに渡しているところです。皆さんが何度もですね、特にメンタリングを受けている人の兄弟たちはこのことを私から言われています。ではこの部分を皆さんと一緒にお読みいたしましょうですね、はい、イエス様と共に1日に30分、できれば朝一番イエス様と2人だけの時を持ちなさい。聖書を開いて10分6、7ページ読み、賛美し、心の内の思いや願いのすべてをイエス様に告白しなさい。何も言うことがなければ静まってイエス様に心を集中させなさい。そうすればその日あなたはイエス様の素晴らしい御業を見ます。祈りというのはイエス様とのお話です。コミュニケーションです。 イエス様と二人だけの時を持ちます。聖書にはあなたは静まって奥の部屋に入りなさいと書いてある。イエス様と二人だけのところで話しなさいとこのようにあります。どうぞですね、祈りをご 自分の習慣としてください。なぜかといえば、私たちはもともと罪の性質がありますから、祈らないとすぐに自分中心の考えに陥ってしまうのです、ね。マタイ24章に戻ります。4節5節ですが、そこでイエスは彼らに答えて言った。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。惑わしの霊というのは必ずしもですね、偽預言者や他の宗教の霊だけではありません。テレビやインターネットから流れる情報の多くは非聖書的であり汚れたものです。ですから私たちは見る番組にも気をつけましょうですね。はい、じゃあ踊る兄弟、ローマ人の手紙に戻って12章の2節を読んでください。
この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。
はい、心の一心によって自分を変えなさい。これが今年1年のこの教会のテーマでした。どうぞこの世の価値観ではなく聖書的な価値観考え方に立ってくださいですね。では週末に起こることの第2のポイントをお話しいたします。マタイ24章に戻って、で踊る兄弟、12節を読んでください。
不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。
はい、このところは別訳のリビングバイブル訳ではこうなっています。罪があらゆるところにはびこり、人々の愛は冷え切ってしまいます。はい、ではここに何かを挟んで、テモテ第2の手紙3章に移ります。オズル兄弟、1節から5節まで読んでください。
終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相語する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であってもその実を否定する者になるからです。こういう人々を避けなさい。
はい、はい。このところも別訳のリビングバイブル訳では分かりやすくこう書いてありますので、まあ、そちらを読みいたします。テモテよ、これから書くことをよく心に留めておきなさい。終末の時代にはクリスチャンになることが非常に難しくなります。自分だけを愛し、またお金だけが全てだと考える風潮がはびこるからです。高慢なもの、大風呂敷を広げる者、神様をあざける者、良心にそっぽを向き感謝することを知らない者、手がつけられないならず者が現れます。また頑固で決して他人を理解しようとしない者、嘘つきの常習犯で問題ばかり起こし頭はみだらな思いでいっぱいといった連中が増えます。彼らは乱暴で残忍な行動をし、善良であろうとする人を嘲笑います。 友を裏切り怒りっぽくすぐに思い上がり、神様を礼拝する暇があったらもっと面白いことをして過ごそうと考えます。教会に出席する者がいたとしても、聞いたことを何一つ信じようとしないのです。目をしっかり開けて、そんな人たちには近寄らないようにしなさいとですね、まあ、なんかこう赤裸々にですね、まあ、書いてあります。教会だけがですね、教会とはイエス様の弟子である皆さんのことです。神の愛を知りですね、神様の愛を示す、人々です。7つの本質の2番目は参加です。参加とは神様の御心をこの世において表す、つまりイエス・キリストの愛を兄弟姉妹皆さんを通してこの世に示すことです。この世は神様の愛を知りません。イエス様の愛は弟子である皆さんによってしかこの世に伝わりません。今年の7月の初め、久留米の隣朝倉市に大雨が降り、多くの家屋が流され、死や行方不明者が出ました。久留米の5つの教会 CFK という集まりですね、早速集まって災害支援に乗り出しました。この教会も8月より月に2度、今まで合計9回、延べ32名が支援に行きました。一般ボランティアはもう誰も来ていません。しかし教会は続けて支援しています。現場の責任お世話役の小川さんも、不思議があって、どうしてキリストさんはそんなに助けてくださるのですかですね、と尋ねます。私たちは言います。みんな喜んでやっています。少しでも復興のお手伝いができればと願っています。キリストのことや聖書のことをですね、必ずしも語るわけではありませんが、無償の愛、いわゆる見返りを求めない愛や行いを地元の人々もとっても不思議に、またありがたく思ってくださっています。またの福音書5章の16節の御言葉です。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。クライストチャーチ久留米は、出ていく教会、貢献する教会を教会の文化としたいと、そのように考えています。マタイ24章の12節、不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。7つの本質の第2は参加。どうぞ皆さんが出て行って、イエス様の御心を行い、このようにイエス様の愛を示してください。では週末の第3ポイントに行きます。ではマタイ24章14節、大鶴兄弟読んでください。
この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます、はい、
イエス様が再びこの地に来られる、これを再臨と言います。その前に必ず起こらなければならないことがいくつかありますが、その一つが今読んだところです。リビングバイブル訳で読みますとこうなっています。そして御国についての素晴らしい知らせが全世界に述べ伝えられ、すべての国民がそれを耳にします。それから本当の終わりが来るのです。ここに御国の福音、イエス様の十字架による救いは全世界に述べ伝えられてとあります。みんなが信じて再臨が来るのではありません。みんながですね、述べ伝えられて終わりが来るのです。ですから私たちの務めはですね、述べ伝えることです。マルコの福音書16章15章15節16節でイエス様はこう言われました。全世界に出て行き、 すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。ですね。はい。で、一箇所聖書を開きます。エゼキエル書3章を開いてください。で、踊り兄弟、17節から19節です。読んでください。
人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者に、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。もしあなたが悪者に警告を与えても、彼がその悪を悔い改めず、その悪の道から立ち返らないなら、彼は自分の不義のために死ななければならない。しかし、あなたは自分の命を救うことになる。
はい、この御言葉は、私たちにとって非常に厳粛な御言葉です。兄弟姉妹、皆さんがイエス様の福音を述べ伝えないならば、イエス様を信じることなく死んだ人は神様に裁かれ永遠の滅びに向かいます。その時神様は皆さんに問われます。なぜ福音を伝えませんでしたか、問われます。しかし皆さんが伝えても信じなく滅んだ人がいても、あなたの責任は問われません。で、このことが書いてあるのです。まあ、皆さんも知っています。この教会の礼拝にも何度か来ました。私の高校時代の剣道部の友人、川野和弘さんが一昨日8日金曜日の午後でしたが亡くなり、昨日お通夜、今日10時からお葬式が行われました。一昨年私は49年ぶりに高校の同窓会に参加し、川野君が来ていないのを知って彼を家に訪ねました。彼とは高校卒業以来の再会でしたが、多くの病を患い家に引きこもっていました。それで私は何度か訪問した後、教会に誘うと彼は礼拝に来ましたが、体調不良や入院のため最後に礼拝に来たのは今年の1月8日が最後でした。しかしその後も私は病院や自宅を訪問し、彼は92歳のお母さんと共にイエス様を信じますとですね、救い主と信じる信仰告白をしました。まあ辛く苦しいこの世の人生でしたが、ね、結婚もせず辛い人生でしたけれども、今はその苦しみから解放され、まあ、魂をあがなわれてイエス様と共にいると信じています。もう本当に福音を伝えてよかったと思っています。すべての人に福音を述べ伝えなさい、イエス様の命令です。で、この述べ伝えるという言葉をギリシャ語でケリュグマと言います。ケリュグマ、これは王の命令という意味で、例えば日本の消費税が上がるとき、一人残らず全ての人に伝えなければなりません。私は消費税が上がったことを知りませんでしたというわけにはいかないのです。これが王の命令、ケルグマです。イエス様の福音は全ての人に伝えられなければならないということです。直接伝えることができなければ、教会や家庭集会、グループのミーティングに誘うことも良いでしょう。トラクトを渡したり、本や CD を渡すのも良いでしょう。あらゆる方法を使ってイエス様の福音を述べ伝えなければなりません。御国の福音は全世界に述べ伝えられて、その後イエス様の再臨があるとイエス様は言っておられます。 イエス様の再臨はこの御国の福音が全世界の人々に述べ伝えられその後に起こります。では第4のポイントに行きます。マタイ24章の踊り兄弟35、36読んでください。
この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。
はい、飛んで40から44を読んでください。
その時畑に二人いると一人は取られ一人は残されます。二人の女が臼を引いていると一人は取られ一人は残されます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかしこのことは知っておきなさい。家の住人は泥棒が、すいません、家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょうし、またおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。
はい。まあ、何度もお話ししましたが、イエス様の再臨は2段階で起こります。空中再臨、景挙と言いますと、地上再臨です。ある日突然皆さんの体が瞬間的に一瞬にして栄光の体、復活の体に変えられ、皆さんは空中までですね、来られたイエス様のもとへ引き上げられますですね。第一コリント15章の52節と第一テサラニケ4章17節にそのことは書いてあります。そして空中でイエス様にお会いし、7年の観難の後イエス様と共にこの地上に降りていきます。これが地上再臨です。で、今読んだところ40と41にこう書いてあります。その時畑に2人いると1人は取られ1人は残されます。2人の女が臼を引いていると1人は取られ1人は残されますですね。つまりある日ですね、2人のうちの1人が突然いなくなるということです。でここは景挙が書いてあるところなのです。アメリカの航空会社ではこの御言葉を信じ、パイロットを2人乗せるとき、1人がクリスチャンの場合、もう1人は未信者のパイロットを乗せるそうです。クリスチャンのパイロットが突然いなくなっても飛行機が墜落することのないためです。兄弟姉妹、いつも景挙の準備をしていなさいということです。景挙はですね、いつ起こるか分かりませんですね。景挙はですね、前兆も予告もありません。突然起こります。ここに書いてある通りです。つまりこの地上のものに心を奪われず執着せず、いつも手放すことができるようにしておくということです。ルカ17章の32節にはロトの妻を思い出しなさいと書いてあるところがあります。ロトの妻はソドムが滅ぼされるとき後ろを振り返りました。御使いは後ろを振り返ってはならない、まっすぐ逃げなさいと言ったのに後ろを振り返ってしまいました。彼女はソドムの町に何か心に残るもの、執着するものがあったのです。それゆえ彼女は石の柱になったと書いてあります。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。この自分の価値観、自分の魂を守ろうとする者は、自分の考えを守ろうとする者は永遠の命を失いますよ。それを捨てる者は命に至るのですよ。イエス様の言葉です。兄弟姉妹、この世との関わりを少なくすること、そして持ち物やお金を持ちすぎないことです。 やがて間もなく私たちは天国へ帰ります。そこが私たちの永遠のふるさとなのです。ですから宝は天に蓄えなさい。そしていつでもイエス様が天から、さあこの世のすべてのものを手放して上がってきなさいと言われた時、ためらわず手放すことができるようにすることです。そのためにもですね、どうぞ家族が救われるように祈ってください。救われてない家族があなたをこの地上に引き止めるかもしれないのです。ですから家族の救いのためにどうぞ祈ってください。はじめに語りました、トランプ大統領がアメリカ大使館をエルサレムに移すと発言したことで、イスラエルとアラブ諸国の間にですね、さらなる緊張が高まりました。聖書の予言によると、このあとロシアとアラブの連合軍がイスラエルを攻め込みます。エゼキエル38章39章の予言です。しかしアラブとロシアの連合軍は神様の手により完全に敗北します。そして間もなく66という数字の獣と呼ばれる反キリストが現れます。この獣はですね、誰も実現しえなかった中東和平を実現し、イスラエルと7年間の平和条約を結びます。エゼキエル書39章9節に書いてあります。しかしその契約を結んだ時が7年の大患難の始まりです。はい、大鶴兄弟、マタイの23章に戻ってください。37から39を読んでください。
ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがヒナを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままで残される。あなた方に告げます、祝福あれ、主の皆によって来られる方にとあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。
はい、7年間のですね、患難、後半の3年半はもう想像を絶する大患難、苦しみが起こり、その苦しみの中でイスラエル人はイエス様をメシア、救い主と認め、イエス様の名前を呼びます。その叫びがですね、ここに39節です。祝福あれ、主の皆によって来られる方にとイスラエルの民が叫んだ時にですね、イエス様が天から降りてこられ、反キリストの軍勢を一瞬にして滅ぼされます。これがいわゆるハルマゲドンの戦いです。そしてその後この地上に千年間エデンの園の地球規模の楽園が実現します。でそれが千年王国です。今日はマタイ24章でイエス様が語られた予言よりの4つのポイントから語りました。第一のポイント、惑わされることなくイエス様中心の歩みをしなさい。第一、礼拝を守ること。第二、繰り返し繰り返し聖書を読むこと、そして絶えず祈ることです。2番目、第2のポイント、出て行って御心に参加しイエス様の愛をですね、この世に示しなさい。愛が冷えていく時代です。第3のポイント、あなたの周りの人にイエス様の福音を述べ伝えなさい。そして第4のポイント、いつも謙虚、天に上げられる準備をしておきなさい。この世との関わりを極力小さくし、このように心惹かれるものを持たないことです。まもなく2018年になります。確実に言えることは、イエス様の再臨、謙虚が近づいているということです。この信仰と基準に立つ、価値観に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスキリストのお名前によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。 目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。今日は4つのことを語りました。イエス様の預言からです。いろいろな間違った教えがはびこりますですね。どうぞイエス様中心の生活を歩んでください。礼拝を守り聖書を繰り返し読み絶えず祈ってください。2つ目、この世はイエス様の愛を知りません。出て行って御心に参加しイエス様の愛を伝えてください。3つ目、あなたの周りの人にイエス様の福音を伝えてください。そして4つ目、景況がいつ起こるか分かりません。来年かもしれません。いつでも景況天に上げられる準備をしていてください。この世のものに執着せずですね、世の富を持ちすぎないことです。今日は4つのことを語りましたが、この価値観に生きる巨大姉妹になりますように。来年2018年共に歩んでまいりましょう。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口で祈ってください。感謝決心悔い改め、どうぞ皆さんめいめいイエス様に祈ってください。ハレルヤ、イエス様感謝いたします。今日の御言葉をありがとうございます。週末、世の終わりはもう私たちはそこに入っており、